じゃあ続きを話していきたいというふうに思います。2番、この週末の日の戦争は戦争の日の週末の日の到来を知らせる大きな趣旨である。マタイの福音書24章6節、また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。まあ、先ほど言いましたように、これは必ず起こることですっていうふうに重ねてきましたけども、どうもこの、そんなふうに、戦争がそんなに意味があるかっていうふうには普通思わないんですけども、これは必ず起こることですって言っているので、これってマストであって、で、それがなければ逆に、あらゆる、週末の日のあらゆる災いとか、宮の崩壊とか、剣の刃で連れて帰ると、こういうことは何も起きないわけですね。それは先ほど説明しましたように、日本もそうですよね。アメリカと戦争さえしなければ、広島とか長崎に爆弾、原爆を落とされたりだとかね、たくさん殺されて戦争墓地がたくさんできたりとかですね、東京は火の海になるとか何もないんですけども、しかし、あらゆる日本のその時の不幸っていうのはアメリカとの戦争に由来してますように、これから起きる、教会のあらゆる、災いっていうのはこの戦争が原因してくると、そんなふうに理解できます。で3番、具体的にその戦争とは何か。それはキリスト教各、教派間の争い、戦い、さらに訴訟合戦である。以下に書かれているマタイの福音書24章の8節、民族は民族に、国は国にと期待して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。で、まあ、先ほど言いましたように、戦争というのはそれを意図している国があって、初めて戦争って起きるわけですよ。日本が第二次大戦に巻き込まれた時も、アメリカとの戦争に巻き込まれた時も、それも、まあ、歴史を振り返るならば、アメリカが ABCD 包囲網ってね、まあ、歴史を詳しく見れば、それによって日本をどんどんどんどん追い込んでですね、そして、戦争にせざるを得ないような状況を追い込んで、そして、結局戦争に入って、そして日本は負けちゃったんですけども、同じように、週末にの教会に対教会に対しての戦争に関してもやっぱりそういった意図があるというふうに理解します。要するに、はっきり言うならキリストの教え、またキリスト教に関して恨みを持ってたり、で、なんとか壊したいという思ってる人たち、それによって、それが週末の日って残念ながらそういった目論みが成功する日なんですね。ですから勘違いしてしまってはいけません。多くのクリスチャンは勘違いして、神は勝利でね、クリスチャンはいつでも勝利って言いますけど、まあそうあってほしいんですけども、しかし御言葉はそうは語ってはおりません。ので我々はそういった戦争と、また戦争によって残念ながら教会敗北するって、こういうことを前提に歩んでいかないといろんなこと分からないわけですね。で、民族は民族、国に国に敵対して立ち上がるって、これも例えです。ですから、例えを理解するなら、各教派間ですね、キリスト教の教派間でいろんな敵対するって。だから、どんどんどんどんキリスト教会の中で分裂が起きてくるというふうに思います。今、カソリックとね、福音派だとか、ペンテコステだとか、いろいろ仲いいなこと言ってますけども、そういうことは一連でいろいろできてるんですけど、しかしそれに同調する教団ばかりじゃなくて反発する教団も出てくると思うんですね。その中でやっぱり肝心なここだけ譲れないとか、いやそこも妥協しろとかね、そういった形でどんどんどんどんこれから起きてくることは、キリスト教各教派間の中での争いということが起きてくるというふうに思います。で、ヨハネの黙示、4番、ヨハネの黙示録、6章も、総教会間の、戦いの日を予言している。ヨハネの黙示録、6章、3節、4節。子羊が大の福音を説いたとき、私は大の生き物が来なさい、というのを聞いた。それと別の日のように赤い馬が出てきた。これに乗っている者は地上から部屋を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためだった。また彼に大きな剣が与えられた。ヨハネの黙示録もまさに例えで書かれてるんで、これもまだ読みづらいんですけども、 これをこの世の戦争と思ってはいけません。そうではなくて、この世で戦争ってしょっちゅう起きてることなんで、あのね、昔の鎌倉時代だってね、ジンギスカンの時代でもしょっちゅう戦争起きてるんですけど、これは黙示録の時代に起きてくる、今キリスト教会であまりなかったこと、すなわち平和を奪い取ることは許されるって、あのこれは教会の中での平和が奪い取ることが許される。互いに殺し合いになるためって、これはあの別に刀を持ってクリスチャン同士が切り殺すようになるとはそうは思えないんですけども、しかし憎しみによって訴え合ったりね、訴訟し合ったり、そして、場合によっては訴訟の結果死刑に定められたりね、そういうことは大いに起きてくるであろうというふうに思います。だからそのことに関してはこれは、例えであると理解します。でその結果5番、その共犯間の戦いの結果、正しいクリスチャンは罪人扱いされ、告発され、訴えられ、逮捕され、殉教する人々さえ現れる。マタイの福音書24章8節から10節、しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。ですのでこの箇所、マタイのこの箇所をどうぞ理解してください。今の我々にあってもこのことはちょっと違和感ありますよね。今のキリスト教会でもここまでは来てませんよね。でもこれは近未来に必ず実現することであるということを覚えておいてください。で、その時人々はあなた方を苦しめに合わせ殺しますって言った時に、あなた方って誰かっていうと、これはいいですか、直接的にはキリストの十二弟子であるペトロとかヨハネ、ヤコブ、アンデルとかに語られた言葉なんですよ。のでキリスト、我々がもしキリストの弟子としてこの患難の時代にあっても正しく従っていくならば、受ける報いは何かというと、あなた方を苦しい人々はあなた方を苦しめに合わせ殺しますということですよ。だからそういう意味では残念ですけども、あのキリストも真理であり正しいがゆえに、廃墟のためであるユダヤ人立法者パリサイ人によって殺されました。同じようなことが再現するということを覚えておいてください。そういう意味ではどうぞ残念ですけども、全ての人が殉教するとは言いませんけども、我々もやっぱりそういう意味ではどっかで覚悟を決めなければいけないということは覚えておいてください。今回はそういうことを話すが趣旨ではありませんけども、あの我々クリスチャンはやっぱり世の終わりの時に、やっぱりどっかであの腹をくくんなきゃいけないことは、いざそういう時にあのどうしようかって問題ですよ。自分の命が危なくなった時、その時はもうやっぱり、ね、あの一人の人の命は全地球よりも重いとかなんとか言ってですね、あのキリストのことを裏切って命を得るのか、それともあの、場合によっては自分の命を犠牲にしてもね、死にしたかってことは、どっかでこれは考えなければいけません。そして、そしてもう一つのことを言っておきますけども、サタンは、あの自分の肉体の命のこと、これのことに関してずっと肯定させます。しかし神の前には、実は今肉体の命っていうのはやっぱり別に全然それに意味がないとは言いませんけども、やっぱりそうやってある程度の意味合いしかありません。なぜなら我々は肉体の命を失ってもいずれ永遠の命を受けるようになりますからね。または、永遠の命いなかったら大変ですよ。永遠の火の滅びが入ってしまいますから。だからそういうことに関して、サタンはいろんな惑わしを入れてきますけども、このことに関しても我々は正しい事柄を主によって教えていく必要があるということはどうぞ覚えておいてください。そして 繰り返しますけども、マタイの24章の9節で、また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。このことはよくよく覚えておいてください。今の我々においてもここは想像できませんよね。だけどさっき言いましたように、アメリカでは結構このことが現実化しつつあるんですよ。キリストに忠実であるために、キリストに御言葉に忠実であるために、同性を、まあ、性質的に良くないって言っただけで、中学3年ぐらいのね、男の子は学校出席停止になってしまいましたよ。また同性愛反対しただけでね、警官に連れて逮捕されたりありますよ。だからもうこの兆しってアメリカではもうすでにとっくに出てますよ。のでもっともっとエスカレートしていくと、これ出てきますし、またいずれ私の理解ではアメリカこそ獣の国なんで、獣の国が全世界を支配するって、まさにダニエル書から予言されていることなんですよ。終末の獣の国ってね、第四の獣なんですけども、これって他の世界帝国と同じように並べられて書いてあるんですよ。第一の獣がバビロンであって、これは当時の世界大帝国ですよ。第二の獣はメディアペルシアであって、これも当時の世界大帝国。第三番目がアレキサンダー大王のギリシャ帝国、これも全世界を支配しました。で、第四番目の国が終末に起きる獣国ですけど、アメリカだと思うんですけど、アメリカはまだ本領を発揮しておりません。これから本領を表してあっという間に全世界を支配するという国ですけども、その時にこの言葉が成就します。私のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれますってことが成就します。だからアメリカが全世界を支配するようになって、そしてこういったアメリカの論理でキリスト教を憎むような論理が全世界に浸透するんですよ。そうするとこの世についた人々はみんな、正しいクリスチャンを憎むようになります。そうすると我々は残念なことですけども、この世のどのこの風に行っても憎まれるというふうに言います。で、これは揺るがしでありよりわけです。3年半の間これで続きますけども、それでも従っていくかっていうような感じですね。だからでもこれはペトラ・ヨハネが通った試練と同じな試練ですよ。3年の半の間彼はね、キリストに従って、そのためにいろいろね、立法主義の会社とかいろいろ文句を言ったり、異端扱いされたり、またユダヤ教の街道から追い出されたりしましたよね。で、お父さんとかお母さんとか嘆いてたかもしれないじゃないですか。ペトラあんなとこについてったためにね、うちは異端扱いされてしまったとかね、あいつは親不孝者だとかね言われたかもしれないですね。でも彼はそれを耐え忍んで、そして得るべきものを得ましたよね。我々もそうなんですよ。ので2つに1つは、2ついいことはありません。世の中うまいことやる人は多いんですけども、はっきりこう定めるべきであります。私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれますって書いてある以上、我々がそれをそれでも従っていくかっていうような時が必ず来ますよ。だからそういう意味では、聞いてなかったとかね、エレミアに騙されたとか言っちゃダメですよ。今言ってますからね、ちゃんとね。必ずこの日は来ますよ。で、だからこれはさっき言った宮の崩壊とこの話が通じることを理解してください。キリストはその前提として、まず宮の崩壊を最初に語りました。で、宮が崩壊して、そして教会の礎石であるキリストさえ、キリストの石さえ投げ飛ばされていくんですよ。だからキリストなんて救い主でも何でもないとかね、歴史的によく調べてみたら、あいつがただの認識だって分かった、復活も何もただの作り話だとかね。で、必ずキリストの評価がもうどんでん返しになる日が来ますよ。で、今まで尊敬したけど、もうとんでもないやつだってことね。だからそれを信じてるやつがもう未だにそんなこと言ってる人ってもう恐るべき狂信者だとかね。それでも従っていくかっていう時が来ますよ。だからこれはリンクしてるんですよ、宮の崩壊と。ね、宮の崩壊とキリストの評判が落ちるということと、我々が憎まれるということでリンクしてるんですよ。で、その時にキリストの、苦難を共に受けて、で、陣営から出て、その身元に行くかどうか。 そういうようなことが試されるわけであります。で、24章の10節、またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切りに組み合いますっていうように、大勢つまずきって、これつまずきってキリスト教用語なんですよ。で、裏切りもキリスト教用語です。ユダが裏切るのはまさにその裏切りですよ。で、憎み合いますってね。だから、キリスト教会大混乱になるわけであります。もう、昨日の友は今日の敵になってしまうね。で、で、これはまさにある意味では、イエス様の諸降臨の時に起きたことですよ。群衆が4000人5000人とイエス・キリストの話を聞きました。そしてパンを食べたりね、そしてイエス様の話素晴らしかったってね。でもその人たちはみんな最後までイエス・キリストについていったわけではないんですよ。逆にもう裏切ってね、ああキリストなんてインチキだって分かったってね、そういう人たちたくさん出たわけですよ。だからその一人はもしかするとペテロのことを追っかけた助手かもしれないですね。私はあの人見ましたとかね、三条の水君の時あんたあそこにいたでしょとかね、私はパンもらった時あんたの顔見たからよく覚えてるとかね、そうやって裏切るわけですよ。ですよね。なので、これはキリストの用語だってことを覚えてください。ヤハネの黙示録6章の9節から11節、子羊は第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証のために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの血の口をなさらないのですか。そうすると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくは、ね、住んでいなさいと言い渡された。これはだから迫害とかの先のことですよね。神の言葉と証のために殺された人々もいるということですよ。だから全ての人が殉教するわけではありませんけども、そういう人たちも現れるということですよ。の でこの中に、まあ、今日はあまり詳しく言いませんけど、地に住むものっていう言葉に一つのポイントがあるということを覚えてください。地に住むものに私たちの血の口をなさないんですかっていうのは、これは地に住むっていうのは英語ではもっとかなり強い言葉で、地に定住するダウエルっていう言葉が使われてるんですね。だから要するにクリスチャンだけども、この地この世にすっかり定住しちゃってる、この世の価値観を受けちゃってるということです。で、同性愛はマイノリティであり、しかもこれは性同一障害という障害で病気なんだから、それを非難してはいけないって、これはこの世の論理、この地の原理ですよ。それにすっかりまんまと乗っているような人たちは偽善者であって、そして正しい人たちを非難するようになりますけども、そういう人たちがそういう殉教者を、殉教をもたらす元になるかなというふうに思われます。で、ですのでこれから我々が気をつけなきゃいけない人っていうのは、身なりは上品そうで敬虔そうだけども、しかしこの世の論理で歩くクリスチャンたちを気をつけなければいけません。そういう人たちに我々は訴えられたり、命を奪われたり、そういう可能性があるということを覚えてください。で、残念ながら世の終わりの時ってこういう時代になるということは、ここの片隅でやっぱり我々は理解しておかなければいけません。そうでないとつまずいてしまいますから。でも前もってこう語っているんで、全ての人が殉教するとは言いませんけども、しかし殉教者が起きる可能性は大いにありますので、覚えておいてください。そういうことですね。そして6番、そのキリスト教会崩壊をもたらす戦争は獣の国アメリカの下で行われるということです。このことは覚えてください。戦争というのは仕掛ける国がなければ戦争にはなりません。今もね、日本は残念ながら中国とね、ちょっときな臭い感じがしてますけどね、やっぱりそれもちょっといろいろ中国のね、いろい ろんな船がぶつかってきたりとか、飛行機が威嚇したりとかね、そういうことがないと、まあ、まだ戦争になってませんけども、なんとなく、戦争したような雰囲気ありますけどね。やっぱり仕掛ける国がなければそんなことにならないわけでありますけども、同じように、対教会に対しての戦争も仕掛ける国があります。で、それは何度も言いますように、それは、ダニエルの時代から語られているような獣の国なんですよ。それは7つの頭と10本の角を持つというふうに言われた獣の国なんですけど、それは具体的には私はアメリカであるというふうに思いますけども、アメリカがキリスト教会に対して戦争を仕掛けます。で、それを具体的に書いてあるのがこの黙示録の13章であるというふうに思いますので、そのあたりを学んで、そしてこの戦争ということをもうちょっと見ていきたいかなというふうに思います。13章のところを見ていきましょう。順番に見ていきます。この獣は傲慢なことを言い、けがし事を言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権を与えられた。この獣アメリカは42ヶ月間活動し、3年半の観覧時代を指導する。すなわち全世界の正しいクリスチャンが観覧時代に会う、その理由は獣の国アメリカの画策によるのである。で、このことを覚えてください。黙示録は、生徒に対しての戦いに関連して、ある一つの国、獣の国に関して語っています。で、この獣の国って、7つの頭とか10本の角って書いてあるから、なんか複数でたくさんの国のように思うんですけども、獣っていうことは、ビースト、英語でビーストですけど、これはアがついてるんですね。単詞なんですね。監視がついてるんですね。だから単数なんです。一つの国なんですよ。で、一つの国についてからです。そして先ほどから言ってますように、今の世界の情勢の中で飛び抜けてキリスト教対教会に対して戦争を仕掛けている国はアメリカです。日本はキリスト教国ではありませんけれども、日本では起きてないことがアメリカで起きてますよね。同性に反対しただけでたいことは日本聞いたことないですよ、そんなことね。またはね、そのキリスト教のね、御言葉をね、アパートの管理に飾ってるだけでクビになるだとかね、ないですよ。また牧師がね、路傍伝道してトラフト配ったからって逮捕とかね、それもないですよね。だから異常なんです、アメリカだって。だからこの国がまさに終末の獣軍として全世界を教会に向けた戦争に仕向けてくるっていうのはまさにあり得ることであるということを覚えてください。怪我仕事を言う口を与えられ、獣軍アメリカはいずれ怪我仕事を言うようになることが答えている。怪我仕事とは、神やキリストやその御言葉に逆らう言葉。今アメリカはあらゆる形で神のことをないがしろにし、冒涜することを怠っている。オバマ大統領は聖書に逆らい、同性婚は合法であると宣言した。結果、同性愛に反対するクリスチャンがこの国で逮捕されている。で、他のなんかで記事で見ましたけどもね、アメリカの司法ですよね、なんか、まあ、いろんな法律を決める判事さんが偉い人がね、アメリカの憲法は神よりも上にある。だからアメリカが定めたことは神よりも正しいんだって言ってですね。で、聖書よりも正しいって言ってことで語るんですかね。怪我仕事ですよね。とんでもない怪我事ですけど、もう本性がどんどんアメリカに出てきております。ので、このことは決してではないですね。だから怪我仕事、だからアメリカの言ってることって陰銀無礼に言って、また紳士的なような口ぶりだから、よく考えない人は騙されちゃうんですよ。でも言ってることはとんでもない神への冒涜的なことを平気で言ってるわけであります。13章6節、そこで彼はその口を開いて神に対する怪我仕事を言い始めた。すなわち神の港、その幕屋、すなわち天に住む者たちを罵った。彼、すなわち獣の国アメリカが神の幕屋、すなわち神の聖霊を宿すクリスチャンを罵ったことが書かれている。神の幕屋ってなんか分かりづらい表現かもしれませんけど、神は天幕、幕屋に住みますよね。 神の幕屋にね。そういう意味ではクリスチャンも神を、聖霊を宿すものとして我々も神の幕屋なんですよ。そういう意味合いですね。神の幕屋って何かというと、聖霊を宿すクリスチャンのことですよ。神の幕屋、すなわち天に住む者たちを罵った。だから天に住む者たち、地上に住む者ではないんですよ。この世の常識に歩む者ではないんです、この戦いの罵り非難がすなわちマタイ24章で書かれた戦争と戦争の噂なのである。このうち全世界的な規模でアメリカ主導で正しいクリスチャンの歩み、信仰、言動、信条に対して、あらゆる非難や攻撃が起きてくる。結果どの国でも正しいクリスチャンは狂信的として非難、中傷されるようになる。結果キリスト教会の中においてさえも正しいクリスチャンは非難されるようになる。で、残念なことは長いものに巻かれるではないんですけども、このアメリカは強、すごい強圧的なことを言い、そして場合によっては実際にアメリカで起きているような逮捕とかね、投獄だとか、罰金だとかね、そういうことを言い出すので、生半可な信仰を持っているクリスチャンはどんどんどんどん迎合していってしまうということですよ。で、そしてそういった罵りとかをね、受け入れていってしまうということであります。でも、まさに今これはアメリカで起きていることですけども、これはますますますますこれがどんどんどんどん進んでいくということを覚えておいてください。で、13章7節、彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権を与えた。これ注目してほしいのは、生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許されるってことですよ。これ別の言葉で言えば、戦争を仕掛けてそして勝利することが許されるってことですよ。だからこれがまさに戦争と戦争の噂のアメリカによる戦争の勝利っていうことの別の表現ですよ。ですので、これはっきり残念ながら煙からアメリカが教会とか生徒って打ち勝っていくってことははっきり書いてあるんですよ。それはなぜかっていうと、クリスチャンはね、神によって勝利の恥じゃないかと言うんですけども、一つはやっぱりこれは旧約のユダの民と同じように廃墟の家であるというふうに理解します。ユダは神のためであって、そして例えばダビデ・ソロモンの頃ってね、強い国でしたよ。他の国なんか全然負けませんでした。それは神の、正しく神に従ってたんで神の祝福があったんですよ。でもダビデ王朝の末期であるゼゼキヤの王とかね、その頃には負けてバビロンに捕囚されていったりしました。同じようにキリスト教会も正しく歩んでれば勝利があるんでしょうけども、残念ながら廃墟に至ったためにアメリカに負けてしまうという、こういうパターンに入ってきます。で、あらゆる部族、民族、国語、国民を支配するようになる。アメリカ主導の冒涜的な主張、すなわち同性をはじめとした冒涜的な言葉を受け入れる風潮は全世界で受け入れられ、生徒の主張、政治と権主張は狂信的、異端的として反復するようになる。で、あらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権を与えられたって書いてあるように、全世界の教会はアメリカの支配下に入るようになります。だからこれはかつてのバビロン捕囚の再現です。ユダの神の民であるユダの民は、その廃墟の上に違法の民であるバビロンに支配され、占領され、そして稲荷になってしまいました。残念だけど違法の民が強くなっちゃったんです。同じように違法の違法であるアメリカ の本質はキリスト教皇ではありません。オアもはっきり言ってるんですよ。もうアメリカはすでにキリスト教皇ではないってことをね、彼はなんか演説してます。私 YouTube で聞きました。そういう違法的な、違法人的な国であるアメリカが、キリスト教皇、全世界のキリスト教皇が支配していく、そういう言葉になっていってしまうわけであります。で、地に住むもので放られた子種の命の書に世の初めからその名の書き記されていないものは皆彼を拝むようになる。耳のある者は聞きなさい。 その獣の国アメリカ支配の教会の中でクリスチャンの悪が行われ、地に住む者、すなわち御言葉よりも、この世的な常識に従う人々は、永遠の命を失うようになる。ですね。だから、彼を拝むようになるってわけですから、要するに、このアメリカを、排する、アメリカに従っていくかどうかっていうことは、我々の永遠の命を決定してます。彼ってこうアメリカの国ですからね、アメリカを崇拝したりアメリカの歩みに従ってくる人は命の種に名前記されてないってことになりますから大変なことになってきます。で、13章の10節で、取り替えのあるべきものは取り込みされていく、杉で殺す者は自分も剣で殺されなければならない。ここに生徒の身体忍耐と信仰がある。水泳殺す者、すなわちアメリカ主導の一連の教理を教会で風潮する人々は殺され、永遠の命を失っていく。全世界のトレンドが正しいクリスチャンに対して批判的、攻撃的になるその時こそ、生徒が忍耐を働かせ、永遠の命を得る時であるということですね。ここに生徒との忍耐と信仰があるって書いてあるんですよ。だから、我々はこの日を目指して、我々の信仰を立て上げていかなければなりません。すでに、この日、倒れ、されてしまうことがありますからね。そして、週末の日の一番大きなポイントはですね、やっぱり、忍耐と、信仰ですよね。で、信仰を揺るがすような、いろんな揺るがしが来るわけですよ。もうお前たちに助けなんか来ないんだとかね。いろいろだとかね、もうアメリカの試合がもう千年も続くんだとかね、いろいろ不信仰な言葉がぐーっと来るんですけども、やっぱり信仰は試されます。またもう一つは忍耐ですよね。やっぱりだから、それはそうですよね。キリストの名の上にね、あらゆる人が憎まれたりするんですからね。でもそれは永遠にではありませんので、三年半は長いかどうかわかりませんけども、永遠に火の池に投げ込まれることを考えればどうってことはないと私は思ってるんですけどそうでもないですかね。まあそんな感じになります。剣で、そうですよね、13章の11節、また私は見たもう一匹の獣が地から登ってきた。それには子羊のような2本の角があり、竜のようにものを言った。そのアメリカ主導のキリスト教会において、キリスト教会の二大勢力、カトリック、プロテスタントともアメリカに迎合し、煙化する。こんなこと言ったらもうね、この獣はカトリックとプロテスタントと言ったら、あらゆる教会から非難されそうですけども、でも、たびたび語っていますように、聖書は残念ながら、今の和演の時に新約の神のために煙化したり、または、廃墟化してくるってことを私の理解ではあちこちで語っておりますよ。そしてまた極めつきはそのような教会から出ていく、地下教会に逃げていくということを書いてます。そしてイスラエルの三大祭りがありますけども、それは新約のイスラエルである我々にとっても大事な祭りですけども、三大祭りの三つ目はカリオの祭りなんですよ。これ地下教会の祭りですよ。だから今の前の時に地下教会入るっていうこと、そして廃墟の教会にはとどまらないということですね。他の箇所では畑にいる者はね、上着を取りに戻ってはいけないって、これは廃墟の教会に戻るなってことですよ。また屋上にいる者はね、家の中に戻ってはいけないってね、これも廃墟の教会に戻るなってことですよ。であらゆるところで言われてますので、このポイントは覚えてください。残念ながらで、教会は公の教会を獣化するっていう最も大きなポイントは覚えてください。で、13章12節。この獣は、最初の獣を持っているすべての権威をその獣の前で戦わした。また、血と血の勢力人々に致命的な傷を治った最初の獣を生ました。最初の獣って国としての獣の国はアメリカですよ。で、でもって、その要は、虎の胃を借りる狐じゃないんですけども、アメリカのその強大な権力の下で、この獣化したキリスト教会、いろいろ廃墟的なことを行うってことを言ってるんですよ。13章13節、また人々の前で火を天から地に降らせるような大きな印を行った。まあ、火は霊的なことだと思うんですけども、 で、その教会の中で印が起きますよね。それサタン代の印だと思うんですけども、13章15節、それから、その獣像に息を吹き込んで、獣像が物を言うことさえもできるようにし、またその獣像を拝まない者を皆殺させた。これは何でも言うように、獣像は反キリストですよ。で、物を言うことができるって、だからメッセージできるようにするんですよ。で、拝まない者を殺させたって、だから、こうやって反キリストの強制的な礼拝ができるわけです。だからサタンは、サタンの獣像っていうのは、サタンの、形ですよね。イエス・キリストが神の形であるように、反キリストは、サタンの形、目に見える形ですよね。まあ、誰か家事、個人なんですけどもね。13章15節、またその小さいものにも、大きいものにも、富んでいるものにも、貧しいものにも、自由人にも、奴隷人にも、奴隷にも、すべての人々に、その右の手か額かに刻印を刻ませた。右の手か額っていうのは、これはあの、旧約聖書なんか出てくるんですよ。あの、手とかね、額に、あの、この律法を結べとかね、書いてある。だから神との律法にこう対応してるんですよ。だから神の律法と同じような意味合いでサタンの印を受けるということですよ。で、13章17節、またその刻印すなわちあの獣な、またはその名の数字を持っている者以外は誰も買うことも売ることもできないようにした。これはまあ、売ること買うことってあがないが買い取るっていう意味がありますので、だから教会活動をできなくさせるということですね。獣の礼を受けてない人以外はね。で、7番目、獣の国が生徒に戦い戦争を挑むことはダニエル書も語る。ダニエル書7章25節26節、彼は糸高き方に逆らうことを吐き、糸高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間彼の手に委ねられるって書いてあるんですね。だから、彼ってまあ、ケモンクリエンでアメリカですよね。で、デイテータ方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとするって、これがまさに対教会に向けた戦争ですよ。戦いがね、するわけであります。彼は時と法則を変えるって書いてね。法則って、これはあの、律法と訳せる言葉ですので、だから、神の律法を変えようとするわけですよね。だからあの、キリスト以外、救いはないってことをどんどん変えて、いやそうじゃない、どこにも救いはあるとか、そう言っていくわけですね。とんでもないことですね。で、生徒たちは一時と二時と半時の間彼の手に委ねられた。こんな獣の手に委ねられたくないんですけども、残念ながらやっぱりこれって来るようなんですね。どうもどっか右から見ても左から見てもどう見ても簡単にじゃ通るみたいですね。嫌ですけどもね。だけどやっぱりまあ、やっぱりここで、やっぱり寄り受けられるっていうのは明らかなんですけど、でもそれは、永遠に通じることなので、やっぱりこれは、きちんと対応し、しかるべき用意していくべきであるというふうに思います。エゼキエル書の中にもね、主の日の戦いに備えて石垣を築かないとかね、そういうことが出てきますけども、そのように備えて、戦いに備えて石垣を築き、石垣って弟子の意味に通じますけども、そういった人たちは、正しくその日でも揺るがないだろうと思いますので、どうぞ正しく読むことにポイントがあります。7章26節、しかし裁きは行われ、彼の主権を奪われて、彼は永久に耐えされ、滅ぼされる。で、8番目で、マタイの福音書24章の解説。これを、ざっと見て終わりにしたいというふうに思います。24章の一節、イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきて、イエスに宮の、建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてをもうね、宮を見張っているんでしょう。誠にあなた方に告げます。ここでは石が崩されずに、住まい方は残ることは決してありません。ですので、これは建てて理解しなきゃいけません。それと何度も言ってますけど、この壮麗な宮っていうのは、今の時代である全世界を、に立っているキリスト教会の、異様ですよね。 もう大変な権力っていうケースを。だけど、崩されない、必ず崩されるっていう日が来るっていうんですよ。今でも、このような、今の時代でもやっぱりちょっと想像できないんですけど、やっぱりそれは書かれた通りになるということは覚えていきましょう。ですので、依然キリスト教会の根本的な教義も崩される日は必ず来るって、なぜなら主がそう言われたからだってことを覚えてください。で24章3節、イエスがオリーブ屋に座っておられた時、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください。いつそのようなことが起こるんでしょう。あなたが来られる時は世の終わりにはどんな前兆があるんでしょう。この時、この世の終わりにどういうことが起きるかということをイエス様は確かに説明しました。しかし相手がどうかって覚えておいてください。弟子たちに密かに答えたんですよ。ので、私の理解では、終末の事柄を本当に理解するのは、やっぱり弟子の意味してる人じゃないかなというふうに理解します。どう思いますか？ここに群衆にね、ここが三重の水君で、この群衆に向かって、このイエスが終末について語ったと書いてあればね、それはもう群衆の全ての人が語ると思うんですよ。密かに弟子で、しかもこれ十二弟子でもないんですよ。三、四人しかいないんですよ。で密かに、だからいかにも世の終わりのことっていうのは隠されてる、しかも本当の少数の歩みが正しい弟子たちにっていうニュアンスがすごい強いんですよね。ので実際そうじゃありませんか。我々セミナー開いてますけども、どこでこういうことが語られているでしょうか。いや、まあ、無表現セミナーないってことはないんでしょうけど、時々あるかもしれないけども、ほとんど的外れですよね。私に言われたら怒られちゃうかもしれませんけども、ほとんどセミナー、無表現セミナーに行っても、何の助けにもならない。むしろ逆にね、観覧の前に上げるから何の問題もないんですよとかね、不安を持ってはいけません、不信仰です、ハレルヤとか言って手を挙げましょう、声が小さいです、もう一度ハレルヤとかねなんか強制されちゃったりしてね、なんかわかんないけどまあいいかとか言ってそれでもって納得しちゃったりしてね、話題になってますね。だから確かにそうなんです。世の悪いことっていうのは今でも弟子に示されるんですよ。明らかですよ。あれは弟子なりにするつもりないなら、本当の意味で終末のこと分かんないというふうに私は思います。そしてさらに見ていきたいと思うんですけども、24章の17節、屋上にいる者は家の中のものを持ち出そうと下に降りてはいけません。とかね。だから24章16節、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。で、何しろこれでは逃げるってことが言われてますよね。だから、とどまってはいけないんです。どこにとどまってはいけないか。廃墟の教会にとどまってはいけないんです。だから、今までのキリスト教会の常識を、この時には変えなければいけません。今までのキリスト教会の常識は、やっぱりね、何が何でもやっぱり教会行くべきだとね。確かにそうなんですよ。主に集まることはやめたりしないだとかね。だけど、わざわざ主がカリオの祭りということをわざわざ三大祭りって言ったのは意味があるんですよ。しかもカリオの祭りって明らかに意味がありますよ。家がわざわざあるのに、その家の2階にわざわざ仮の寄りでね、木の枝とか粗末で小屋を作る。明らかに地下教会ですよ。だから、やっぱりその日、親から教会から出てくる。地下教会を作るって、こうポイントです。だから、レムナントは地下教会、まあ、すでにレムナント教会自体が地下教会みたいなもんですけども、それをますます広めていくっていうポイントがあるというふうに思います。今から始めなきゃ間に合わないかなというふうに思います。で、24章18節です。畑にいるものは着物を取り戻ってはいけません。着物で引っ張られてはいけないんです。着物ってまあどうなんでしょうかね。畑ってこれは宣教地とかね、まあ教会の教区とかね、まあ教会かもしれませんね。で、この着物もね、なんかゴージャスな着物かもしれませんよね。それが惜しくて戻っていくわけですね。同じように例えだと思うんですけど、着物はだからなんかね、どっかこの教区を任せるだとかね、肩書きかもしれませんけども、そういうのに引っ張られて戻っちゃいけないっていうことですよ。それも偽善しても、地下教会の目をするってことですよ。 って、で、24章19節。だからその日産なのは、宮門の名と主の御号を持つ女です。これは散々言いましたけども、たとえ理解しないのなら、週末のことは何一つ理解できません。で、そういうことですね。そして、24章の28節。死体のあるところには、ハゲタカが集まりますって書いてあるんですね。死体って良い子じゃありません。罪の結果、死があるって書いてますように、だから死体があるところにハゲタカ、ハゲタカもあんまりいいとじゃありませんけども、言わんとしていることは、罪のある人のところには悪霊が寄ってくるってことですよ。だから、まあ、私の霊が来る。だから、正しく歩んでいるときに、聖に導かれるってことであります。で、そして、24章30節。その時人々、その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら人の子が大能と怪しい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るんです。これ面白いもんですけども、イエス・キリストの再臨が災いになる人々がいるわけですよ。悲しみながらってことはやっぱりこれが裁きになるってことですね。で、それはどういう人々かというと、地上のあらゆる種族だってことを書いておいて、覚えておいてください。先ほど言いました、地に住むものって意味のある言葉なんです。地に住むものって、英語でダウエル、定住するって意味があるんで、だからこの世に全くついたってことで。これも地に、地上のあらゆる種族ですから、この世についたキリスト教団は、みんなその日、再臨によって裁きない。だから、これからますます、キリスト教会の中に、この世の常識がぐーっと入ってきます。すでにやられている人もたくさんいるかもしれないですけどね。で、その人は同性愛とかですね、性同一障害という、これは障害なんだとかね。それ、またフェミニズムだとかね、いろんなことが来てきますよ。で、それに引っ張られていった人は、その日、キリストの再臨の日に、必ず裁きになります。だから、我々は何をしなきゃいけないかというと、教会がますますこの世の論理が入ってくるので、我々はますます天的な、政治的な意味にますます我々は入っていかなきゃいけない。そういうことです。逆にそうですよね。で、最後に、こう見ましょうか。24章35節。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることはありません。天地も、教会の例えですよ。天は、アブラハム子孫はね、天の星のように言われてますけども、星があるのは天ですし、また、地の砂のように言われますけども、砂があるのは、地ですからね。で、天地、教会滅びるということですよ。でも、見事は滅びないってこと。だから、これから教会がどんどん変動していく時代が来るってことですよ。揺れ動き、別のものになっていき、変質していくってことですよ。世の中はどんどん進化していくんだから、変化するんだから変化が当然なんだってね。わけのわかんない論理がキリスト教会で言われてますけど、しかし、天地は滅びます。しかし私の言葉は、滅びることはありません。またはね、一点一角も変わることはないって主は言われたんで、こう固くとどまりましょう。とどまらないで、見事がとどまらない人は結局滅びに入っていってしまいます。でも今それを徹底している人々は、その日理解します。あらゆる書かれた言葉、終末に関して書かれるってことがあって、一点一角も例外なく全て成就するってその日見るようになると思います。だから今起きているあらゆる教会の変化もこれもただ書かれた通りになっているだけなんですよ。どんどん教会揺れ動いてますけどね。それは、聖書も変わってない、聖書も変わってないになります。どうぞこのようなことを見ておいてください。じゃあ以上で終わりいたします。